はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。日曜日の朝にね、聞いていただいて感謝しております。今日のバスケの大学のテーマはこちらですね。最悪なディフェンスとはということでお話をしていきます。話の結論は、全部止めようとして全部やられるのが最悪なディフェンスということです。最初にいただいたお便りを読ませてください。メルマガの読者さんからの質問ですね。ミニバス指導者です。普段から三原先生の動画やブログを拝見して指導のヒントとしております。わかりやすく腑に落ちる説明が大変参考になります。ということでありがとうございます。質問ですが、低学年でボールマンに積極的にディフェンスをしないで、引いてディフェンスする傾向が見られます。パスしたボールをカットしようという気持ちが強いようです。初心者、小学生や低学年がボールマンへしっかりしつこいディフェンスが自然にできるようなうまい説明、アドバイスがあればご教授願いますということで、ご質問ありがとうございます。ボールマンディフェンスを積極的にやらないで引いて守っちゃうってことですね。でボールマンディフェンスに、この質問者さんは指導者としてこうもっと一歩詰めさせたいということですよね。はい。小学生の低学年、それから初心者っていうことで言うと、積極的にディフェンスを行くのが全ていいかどうかっていうと、ちょっとまた、それわからないんですけど、でもおっしゃってることはすごくよくわかっていて、私もコーチとしてね、マンツーマンディフェンスを教えるときに、ボールにちゃんとついてほしいと、腕一本分の距離でついてほしいっていうことをよく要求するので、にもかかわらず、こう、なんとなく引いちゃうと。で全部に備えちゃうみたいなね、こういうディフェンスだと、あんまりプレッシャーかかんないなっていうふうに思われるんだと思います。はい。で、この質問に対する答えをしていきたいんですけど、まず合言葉としてですね、全部止めようとして結局全部やられるっていうのが最悪のディフェンスなんですね。で、これ私の愛読書、吉井志郎先生の指導全書っていう本にですね、攻撃の変身性と防御の全面性っていう、こういう言葉があるんです。何やら難しい言葉なんですが、これ一言で言うとですね、ディフェンスっていうのは、オフェンスの全てに準備しなきゃいけない精神的な辛さがあるよっていう意味なんですね。ボールを持ってる人を守る場面を想像してください。ボールを持ってる人をあなたがディフェンスするとしますよね。どういうことを考えるかというと、ボール持ってる人が何をするかが読めない。そこが一番辛いんですね。ボール持ってる人はシュートができます。それからパスができます。そしてドリブルができます。この3つがありますよね。で、まるでじゃんけんのグー、チョキ、パーのように何されるかわからないじゃないですか。で、じゃんけんだったらじゃんけん、ポンってこう出すけど、ね、バスケットボールの場合はフライングみたいな感じで、シュートと見せてドリブルで抜くとかね、パスと見せかけてシュートするとか、そういうことがもちろん許されてるんで、これなんか全部に備えなきゃいけないし、これが非常に辛いんですよね。シュートを止めようと思ったら近づかなきゃいけないですよね。だけど近づけば近づくほどドリブルで抜かれやすくなる。ドリブルで抜かれないようにして、ね、守りたいと思ったら下がんなきゃいけない。で、下がったら下がったでシュート打たれちゃう。みたいなね。こういうこの全部に準備する辛さっていうのがディフェンスはあるので、防御の全面性っていうのは防御は全部守んなきゃいけない。っていう気持ちだし、攻撃の変身性っていうのは、そのパス、シュート、ドリブルのこの3つのうち、心の中でこれをやるぞって決めておけるんですよ。偏らせることができる。だから力を集中できるってことですね。で、防御の方はそれを分散しなきゃいけない。この辺のオフェンスの全てに準備しなきゃいけない辛さっていうのがあるんですよ。だから、全てを守ろうとするのが一番弱いんですね。シュートもさせない。ね。パスもさせない。ドリブルもさせないっていう風に全部を守ってやるぞっていう心構えが一番強いように見えて、実はその全部守ってやるぞっていう心構えそのものがディフェンスを弱くするっていう矛盾があるんですね。この辺がディフェンスの指導の難しさであり、なんか心の持ち方の難しさだと思っています。で、今日の本題というか質問に対する答えなんですが、これはね、何をやらせて何は許すかを決めとくっていうこと。これが一番重要だと思います。ディフェンスは、何をやらせて何を許すかを決めとくっていうことですね。ちょっと図で出します。 はい。私のインスタグラムの方にもスライドは載っけておきますが、YouTube でご覧の方は、ちょっと画面を見てみてください。ラジオでお聞きの方はね、想像していただいて、また後で YouTube 見たり、インスタ見たりしてください。普通にこう、オフェンスが5人ね、5アウトで並んでいます。1番の選手がボールを持ってます。で、それぞれマンツーマンについてるということなんですよね。で、この1番の選手が下がっちゃうとすれば、それは、ドリブルで抜かれたくないと思うからなわけですね。で、下がってしまったら、シュート打たれちゃう。というふうになるわけです。それから、下がっちゃったら、プレッシャーないので、簡単にパスが出せると。でも出てったら抜かれちゃうという、ここに辛さがあるんで、合言葉として、おっと、ごめんなさい。合言葉として、シュートはさせないよと。ね。で、パスもさせないよ。で、ドリブルはさせていいよ。っていうふうにするんですね。このドリブルをさせていいよっていうふうにするんですね。これ実際に私も、長いこと高校生教えてて、自分のチームにはこういうふうに言ってるんですけど、ボールマンの、あなたの仕事は、まず僕シュートさせないことです。ね、唯一ボール持ってるところからしか得点源はないので、ボール持ってる人はシュートをされてはいけません。なぜならそれを止めることはあなたしかできないからです。ということがこれ仕事なわけですね。で、じゃあ、パスはどうなのっていうと、まあ、パスもたくさん回ってしまうと、それは、ボールの方が人の足より速いんで、パスがパンパンパンパンって回ると間に合わなくなるんで、パスも楽にさせてはいけませんと。要するにシュートもさせない、パスもさせないってことは、ボールに対して詰めるってことですね。間合いを詰める。具体的には腕1本分、ワンアーム以上に詰めるっていうことです。じゃあそしたらドリブルで抜かれちゃうじゃないですかっていう話になるんですけど、これ抜かれていい。っていうふうにするんですね。抜かれちゃいけないっていう優先順位じゃなくて、抜かれていいよと。なぜなら全部を守ろうとすると結局全部やられるから。だからシュートはさせない。パスも楽に出させない。その代わりドリブルで抜かれていいよということなんですね。じゃあドリブル抜かれちゃったらどうするのっていうことに関しては、次の隣の人が守ってあげればいい。ね、左を抜いてきたらこの2番が守ればいいし、右を抜いてきたらこの3番が守ればいいよねということですよね。で、そうすると、じゃあ今度パス、ね、出すしかなくなるじゃないですか。ドリブルもできない、シュートもできない、パスができない。そしたらパスが出るんで、ポーンと出たら、パスが一方向しか出ないってなったら、この2番の選手も、ね、4番の選手も、パスのカットを狙いやすくなりますよね。で、カットできなくてもすぐにまたボール詰めて、で、今度はまた隣の選手が、カバーによってっていうように、こう全部が連動して、一つのボールを5人で守ることができますよね。だから1個のボールを5人で守ることができる、1つ目の約束事は、何をやらせて何を許すかを決めるっていうことですね。1つの例として、シュートはさせない。で、パスはさせない。ドリブルはさせていいよ。で、もう1つ言うと、抜かれる方向だけ決めとくっていうことも大事だと思います。もう一度同じ図を見せますが、これだとコートの、まあ、真ん中よりも、ちょっと左サイドですよね。だからこのボールマンは、ど真ん中につくんじゃなくて、こちらの方に、少しね、ミドル側に体を置いて、真ん中は行かれない。抜かれるにしたらこっち側行かす。なぜならばこっち行くとサイドラインが近くて行き止まりがあるから。また、ここのところの選手が、まあ通常右利きだと仮定したら、左にこう行かせるってことは、右利きよりも難しいコントロールなので、利き手の逆に行かせるというようなね、まあ、こういう抜かれる方向だけ決めとくということを説明してあげて、だからあなたの仕事は引いて守ることじゃありませんよって言ってあげたら、最初に言ったですね、全部止めようとして全部やられるってこともなくなるし、最初の質問にあったようなしつこいディフェンスっていうね、その質問者さんが指導者として描くしつこいディフェンスっていうのにつながるんじゃないかなということで、まあ、私は実際に、自分のチームにはこんな風な言い方をよくしてますよということで、いかがだったでしょうか。何か参考になればなと思います。話をまとめていくと、オフェンスの全てに準備する辛さ、これがディフェンスがありますと。全てを守ろうとするのが実は一番弱いんですよと。なので、例えばシュートはさせないで、パスはさせないで、ドリブルはいいですよ、みたいに、何を許すかを決めとくっていうことが、チームディフェンスを強力にする第一歩ですよ、というお話です。 はい、ということで、ありがとうございました。このチャンネルはいつもこういった感じでバスケットボール指導者の方のために動画を配信しております。まあ指導者の方にと言いながらね、自分自身が一番勉強になっているので、はい、毎日続けております。何かリクエスト質問ありましたらコメント欄にてお願いいたします。チャンネル登録をしていただいて、また明日の動画でぜひ、お会いしましょう。メルマガまだ登録してないよという方はぜひこの下の説明欄からメルマガ登録してください。最初の1つ目で限定の動画のプレゼントもあります。またバスケの大学研究室というオンラインコミュニティでは、現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が 2,3000 文字の記事を投稿しております。Facebook での参加が基本になってますが、動画で見たいよという方は YouTube メンバーシップがあります。メンバーシップご希望の方はこの動画下のメンバーになるのボタンをクリックしてみてください。またラジオで聞きたいよという方は Voicy のプレミアムリスナーという方法がありまして、プレミアムリスナーは初月無料となっているので、ぜひね、まだ4月入って間もないので、初月無料でお試しください。一点だけ注意点はですね、アプリから入らずブラウザから入るというところで、Voicy のお聞きの方はアプリから入らずに、お聞きの、チャプターの URL から、入っていただくことを強くお勧めいたします。はい、ということでありがとうございました。三原学でした。それではまた。